Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa, risna no minasan, kyo, 2019年3月17日、日曜日は私、イーさんが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて今週のトピックとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ワメナ空港は、ボーイング800シリーズ航空機の滑走路を準備するについてお伝えします。プアプア州のジャヤウィジャヤのワメナ空港の主催者のユニット管理は、滑走路延長の計画に関して地方自治体と調整し、737ボーイング800シリーズ航空機を着陸させることができることを願っています。アンタラ通信が引用したように、ワメナのクラス1空港会長、ジョコ・ハルジャニ氏は3月13日水曜日にジャヤウィジャヤ地区のワメナで、現在、所有滑走路は737ボーイング300シリーズ航空機でのみ着陸することができると語りました。彼は、ボーイング800シリーズ航空機の着陸と飛行をサポートするために、2019年には33メートル滑走路への延長が行われ、2020年には226メートルの延長が計画されていると説明しました。それでは次のニュースです。産業大臣は、オーストラリアで120万台の自動車輸出を目標とするについてお伝えします。アイルランガ・ハルタルト産業大臣は、インドネシア・オーストラリア包括的経済協力協定の締結後、インドネシアは自動車輸出を目標とすると語りました。アイルランガ大臣によると、オーストラリアへの輸出の対象となる市場は120万台に達する非常に大きいので自動車だということです。これは3月13日水曜日にジャカルタで産業省作業会議でアイルランガ大臣が語ったものです。アイルランガ大臣はインドネシア・オーストラリア包括的経済協力協定を通じてインドネシアはまた 0% の優先率でオーストラリアへの電気自動車とハイブリッド自動車の輸出を拡大できると予測すると説明しました。アイルランガ大臣によると、オーストラリアへの自動車輸出市場は、過去10年間でオーストラリアの自動車産業は工場を閉鎖したので、広く開かれているということです。オーストラリアの市場は、自動車製造業者にとって不採算とみなされています。それでは次のニュースです。IPC はオランダから海事博物館へのインドネシアの遺物の移動を模索するについてお伝えします。第2プラブアンインドネシア株式会社または IPC はその国に保管されているインドネシアの海事史に関連する遺物はインドネシアの海事博物館に移動して展示することができるようにオランダの関係当局との関係を確立しています。IPC ディレクターエルフィン・マサシア氏は3月13日水曜日にジャカルタのアンタラ通信社に対し、これらの努力はインドネシア博物館に展示されているインドネシア海事の歴史に関連する歴史的遺物を保管するためのものだと説明しました。エルフィン・マサシア氏はインドネシア 海事博物館は人々のためにインドネシアの海洋開発への参照である可能性が望んでいます。それでは最後のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は単純クライアントの経済特区が大手投資家からの需要が高まっていると述べたについてお伝えします。バンカーブリトン州の単純クライアントの観光経済特区は大手投資家からの需要が高まっています。これは木曜日にバンカーブリトン州のパンカルピナンのデパティアミル空港の新しいターミナルと単純クライアントの経済特区が発足した後、ジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。大統領によると、これはバンカーブリトン州の単純クライアントの経済特区が大手投資家からの需要が高まっていることを示しているということです。また単純クライアントの経済特区に入ってくる投資は少なくとも9兆ルーピアに達しているということです。大統領は、次の経済特区ではまた別の投資を入力すると期待しています。将来単純クライアントの経済特区のほか、スガイリアット単純グヌンを含む他の経済特区も開発されます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日はタイの外務大臣はインドネシアに訪問することについてお伝えします。今年の ASEAN の議長として、タイのドンプラムドゥイナイ外務大臣は水曜日にインドネシアを訪問しました。インドネシアのレッノ・マルスディ外務大臣との会談で、両国は二国間及び地域間の問題について議論しました。共同記者会見でレッノ大臣は、ミャンマーのラカイン州の状況について、彼らが議論した問題の一つを明らかにしました。タイのドン・プラムドゥイナイ外務大臣は3月8日にミャンマーから帰国したばかりだと述べました。その機会に、彼はジャカルタへの彼の訪問はミャンマーへの彼の訪問の結果について語り、 ASEAN がラカインの状況を回復するのを助けるためにどのように行動をするかを常識化する良い機会だと述べました。彼は、現在 ASEAN はミャンマーに評価チームを派遣することで移動したと述べました。一方、レッド・マルスディ大臣は、両国はラカインの状況に同じ注意を払っていると述べました。そのため、両国の大臣は ASEAN 総合評価チームをラカイン州に派遣することにより、早期評価チームの任務をフォローアップすることに合意しました。また、レッド・マルスディ大臣とドン・プラムドゥイナイ大臣は、今年タイが ASEAN 議長を務めたため、 ASEAN 協力に関連するさまざまな問題を議論しました。両国の大臣はインドネシアとタイの二国間問題についても議論しました。彼によると、インドネシア・タイ外交関係70周年記念に関して、両国は特別な時期を記念して特別なイベントを企画することに協力します。同日に、ドン・プラムドゥイナイ大臣はジャカルタのマルデカ宮殿でジョコ・ウィドド大統領と会合しました。記者団への声明の中で、レッノ・マルスディ大臣は、この会合で来年70周年になるインドネシアとタイの関係に関する二国間問題を含むいくつかの問題が議論されたと述べました。インド洋太平洋協力の概念に関連する問題は会議での議論に含まれます。インド太平洋パートナーシップはインドネシアのイニシアチブでした。レッド・マルスディ大臣によると、タイはこの概念の発展に多大な支持を示したので、大統領はインド洋協力の概念に到達するために、太平洋とインド洋の真ん中に位置する ASEAN の重要性をもう一度表明しました。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1957年3月17日にドーグラス C-47 飛行機の事故のことから始めます。グヌンピナトゥボという名前のドーグラス C-47 飛行機はフィリピンのチェブのマヌンガル山の山腹で墜落して、フィリピンの7代目大統領ラモン・マクサイサイと24人の乗客が死亡しました。フィリピンの政府高官、軍人、ジャーナリストなども乗客の中に含まれました。フィリピン・ヘラルドのジャーナリストネストル・マタシはこの事故での唯一の生存者でした。次は1963年3月17日にアグン山が噴火したことについてです。1963年のアグン山の噴火はバリ島全体をゾッとさせ、歴史をずっとして最も感じられた影響を残しました。同時にこのバリ島の最も高い山の活動は年の初めから増加し続け、1963年3月17日にピークに達しました。同時にアグン山は火山灰を空中に吐き出し、高さは10キロメートルぐらいです。1000人以上は犠牲者になり、それは負傷した人を含まれませんでした。最後は1969年3月17日にゴルダメールはイスラエルの首相として任命された最初の女性となったことについてです。1969年3月17日から1974年6月3日にゴルダメールはイスラエルの首相として任命されました。彼女は以前労働大臣と外務大臣として任命されたこともありました。ゴルダメールはイスラエル政治のアイロンレディというニックネームを獲得しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。Peace. リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はチトラスコラスティカのサディスでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシアは元 GP のホスト国になるについてお伝えします。ジョコイドド大統領はインドネシアは西ヌサタンガラ州のマンダリカ観光地で行われる元 GP の世界で最も有名なオートバイレースを開催する準備ができていると強調しました。これは初めてであり、2021年の元 GP を実行するためにインドネシア観光開発公社 ITDC とドルナの間で協力の証明がありました。ジョコイドド大統領は月曜日に西ジャワ州のボゴール宮殿でドルナスポーツ SL のカルメロ・エスペレタ最高経営責任者を歓迎するとき、カルメロ氏はインドネシアがそこにたどり着くためのインフラを準備するために組織内で十分に準備されているかどうか確認するだけだと述べました。またこの機会にはインドネシア観光開発公社 ITDC のディレクターアブドゥルバル・エン・マンスル氏と元 GP 選手も出席しました。グランプリ世界選手権放送権保有者であるドルナスポーツとマンダリカ観光地を管理する ITDC は2021年からマンダリカで MotoGP インドネシアの開催の契約を正式に発表しました。ジョコイドド大統領は2018年のアジア大会の成功を反映してインドネシアが MotoGP を開催する準備ができていることを確認しました。支援インフラ開発の発展に関してジョコイドド大統領は ITDC に全面的に任せました。大統領はこれはマンダリカのサーキットを実現する青少年スポーツ大臣の義務だと述べました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。 Voice of Indonesia。
Selalu menantimu hingga akhir waktu takkan
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はカルフィン・ジェレミーのアヒルワクトでした。インドネシアより世界へお届けしているボイス・オブ・インドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバソーネ・インドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、ソノ・インドネシアです。今日は西バンドのパダラランにあるグアバヤンをご紹介します。リスナーの皆さん、グアバヤンはグノンマシギッムラにある古い洞窟です。この洞窟はスンダ人にとってとても大切な場所です。なぜなら伝説によると、この洞窟からスンダ人の子孫が現れました。そして研究者もこの洞窟の中にいくつかの骨を見つけたから、その伝説は本当のことと思われました。この穴の年は1万年ぐらいと考えられます。研究者によると、洞窟に見つけた骨は昔洞窟の中に住んでいた人々の遺跡です。そして骨だけではなく、研究者たちも石のかけらを見つけました。その石は昔の人々に道具として使われたものだと思われました。この穴にたくさんの道具が見つけられましたから、グアバヨンに名付けられました。リスナーの皆さん、この場所へ行くため、実はそんなに難しくないんです。道は道路からあまり遠くないので、バスなどでこの場所へ行くことができます。もしバンドンから行くつもりなら、バンドンからスカブミやチパタまでのバスに乗ることができます。バスの費用は15,000ルピアぐらいだけです。バスに乗ってからスラマッダタンリオブジェクサタグハパヨンのサインを見ると、この場所で降りることができます。そしてそのサインからグハパヨンまでの距離は 2km ぐらいです。そこまで行くとレンタルバイクを使うことや歩くことができます。グアバヤンの入場料は1人5000ルピアだけです。とても安いですね。グアバヤンに入ろうとき、駐車場から50メートルぐらいに行くと、たくさんの猿がいます。この猿たちは昔から洞窟の近くに住んでいますが、人を傷つけるのはしません。だから安心してください。グアバヤンの長さは38メートルで、広さは16メートルぐらいです。入るとき、洞窟の中に入るため、橋を渡らなければなりません。洞窟の天井にもたくさんのコウモリがいます。洞窟はそんなに奥がないんですが、その中は様々な遺跡の道具や昔の人々のディオラマがあります。とても面白いですよ。リスナーの皆さん、もしバンドに行く機会があると、 ゴアパヨンへ行ってインドネシアの歴史と自然を直接見てください。これでミソのインドネシアを終わります。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はドゥアのアクーダンインピアンでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はラマダン後の食事と睡眠パターンの維持についてニュースをお伝えします。イドルフィトリー、またはレバーランは、 世界中のイスラム教徒のコミュニティにとって最も楽しんでいる瞬間です。イドルフィトリは30日連続をしてから勝利の日です。バラの後、イスラム教徒が飛躍を待たずに自由に食べたり飲んだりすることができます。これは日常生活の中で多くのパターンを変える原因となります。適切に手入れされないと体の健康に影響を与える可能性があります。この変化は食事、睡眠パターンおよび活動の変化を含みます。夜明けの時と断食明けの時だけに食べるためにラマダの間に食べる水道が減少があります。この食事にパターンは1ヶ月続くので体はこの状況に慣れています。体はすでに1日2回食べて断食を明ける時糖をたくさん食べるという食事のパターンに慣れてしまいました。しかしバラの後、このパターンはまだ変わってしまいました。バラの時、インドネシア人はいつもたくさんの美味しい食べ物を用意します。例えばカトパッ、オポアヤム、ランダン、クッキーなどです。これは全てを食べても大丈夫ですが、医師のディアン・パルマタサリ先生によると、健康を壊さないようにいくつかの注意しないといけないことがあります。それは、一つ目は食事の量です。食べ過ぎずに食べて、おかずをたくさん食べないようにした方がいいです。そして二つ目は、できれば甘いものをたくさんの量で食べないでください。そして最後は、たくさんの野菜を食べたり水もたくさん飲んだりした方がいいです。このように体重もすでに増えていないんです。食事パターンに加えて、ラマダの後に睡眠パターンの変化もあります。人はいつもより遅く眠ることができ、サウルのために早く起きなければなりません。量的には睡眠時間が大幅に短縮されます。これは日常的に行われる活動に大きな影響を与えます。睡眠不足は生産性の低下、集中力の低下、さらには持久力の低下さえも引き起こします。誰もが内部時計システムとして知られている独自の睡眠時間を持っています。食事の変化と同様に、睡眠パターンの変化も体の適応の形のために発生します。睡眠パターンを回復するには、夜を早く寝てみて、快適な雰囲気と薄暗い照明を作り出します。それからチェリー、イチゴ、ブドウ、アーモンド、クルミなどのメラトニンを含む種類の食品を消費してください。メラトニンは体の生物系を機能させ、夜の安静を助けます。それ以外にもカルシウム、マグネシウム、ビタミン B6 を含む食品を消費するべきです。それでは皆さん、これでワナワニを終わります。また次の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
クリスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はクリシューのアナクジャラナンでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの歌手アリカをご紹介します。アリカはインドネシアの歌手と女優です。2011年、アリカはプリンセスというガールバンドのメンバーになったことがありますが、進学するために退院したと決めました。リスナーの皆さん、プリンセスのメンバーになる前に、彼女はアンダイディアタウという歌をリリースしたことがあります。この歌はインドネシアの有名な作曲家ヨフィ・ウィディアントに作曲されました。その前、この歌はインドネシアのバンドカヒッナに歌われてとても有名になりました。この歌は近くなる二人について語ります。この歌にいる人が告白したいんですが、相手の気持ちがまだわからないから告白することができないんです。リスナーの皆さん、アリカの歌、アンダイディアタウを聴いてください。
tahu.
Voice of Indonesia.
Mungkinkah adanya api cinta antara kita? Apakah ini pertanda tumbuhnya benih-benih cinta? Hari demi hari berlalu, raguku dibuatmu beribu tanya di hati. Apakah dirimu rasakan yang sama?
Indonesia.
Kenangan kita tak
aku banyak berkorban buat kamu dan teman-teman kamu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。